京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは同志社高校に新メインアリーナが完成しましたですね。
はい、同志社高校というのがですね、岩倉にございまして、はい、実は私ね、そこの卒業生
でございまして、ね、そうですね、野村さんの母校ですよね。
母校なんですね。高校時代3年間をですね、岩倉の地で過ごしたわけなんですけれども、はい、実はこの秋ですね、あの体育館のメインアリーナがですね、建て替えで完成いたしまして、ちょっと私もね、お仕事柄携わらせていただいたんですけれどもね、
母校の体育館に、
はい、提供したいなというふうに思いますよね。はい、どこの高校にもね、体育館あると思うんですけれども、まあ、長年使ってますと老朽化していくわけなんですよね。で、古い体育館あるんですけども、これ50年以上ね、使用してまして、そろそろ体育館も建て替えなきゃねという話が一つと。
50年くらいでも古く感じるものなんですね。
で、あと、同志社小学校、同志社中学校とですね、この旧高校の敷地に引っ越しをしてきまして、はい、まあ、その高校のキャンパスがですね、いろんな校舎がどんどん新しく建て替わってまして、この体育館だけね、古いまま残ってたんです。
ということは、もともと同志社高校というのはとっても大きかったということですか。
そうですね、当時ね、僕が高校行ってた時は日本一大きい敷地の高校と言われてましたから、
いい環境だったんです ね。
だから本当にもう体育の時間ね、グラウンドまで行くのにめっちゃ走って遅刻するぐらい広いんですよ。
それまでがもう運動
それまでが運動なぐらいです。で、小学校と中学校も入るぐらいのね、大きさですから、それは大きいんですけれどもね。実は私ね、体育館で体操競技部に3年間属してましてね。
野村さんって体操競技部だったんですか？
そうなんですよ。今ね、こんな体でちょっと面影ないですけど、当時は大車輪とかね、宙返りとかね、そういうね、釣り輪とかね。
じゃあ、バク転とかできるんですか？
バク転もバンバンやってました。本当に身軽でね、もう体操少年でね。
最後までも柔らかいんですか、体は？
体ね、多分ね、今のこの年の男の人に比べると柔らかいと思います。
じゃあ足もパッと開けてペタ
ッと、そんなめちゃめちゃ開かないですけど、例えば利水大前屈とかね、そういう数字はそのこの年代のおっさんにしてはですね、いい数字が出ると思うんですけどね。そういうふうな形でね、まあ、一口に建て替えと言いましてもね、高校は高校で授業しなきゃダメですし、
そうです ね、
バドミントン部やバレーボール部やという部活にも使えますので、はい、その全く体育館がない状態で建て替えるというのはちょっと不可能だったので、今回ね、取られた方式が遷宮方式って言いましてね、例えば伊勢神宮の遷宮って分かりますよね。
式年遷宮ですね。
ああいうふうに一つの体育館、古い体育館を残したまま隣の敷地に、まず新しい体育館を建てると。でその新しい体育館を建った後、古い体育館を潰して、そこにまたサブアリーナとか物質とかそういうものを作っていくということで、今回その古いサブアリーナと物質を潰してメインアリーナ作って、でそれができまして、だからこれからね、古いメインアリーナを壊してサブアリーナを作っていくという、この入れ替わりの方法で考えたんですね。
そういうことは、全ての完成はいつ頃なんですか？
ね、一応ね、来年の冬、予定してまして、もうね、足場が取れてメインアリーナ外観見えますのでね、外から見ていただいてもなってるなっていうところなんですけれども、
今回体育館1棟のほかの倉庫2棟を建設されるということで、
そうですね、はい、
まあ、立派な倉庫なんでしょうね。
そうなんです、倉庫もでこだわりましてね、この前の古い体育館はね、平均台って長い、あれ6メートルぐらいあるんです
けど、ありますね、はい、
あれがね、むっちゃ入れにくかったんですね。本当は平均台がそのまままっすぐ入るように横向けに、間口6メートルの倉庫とかね、計画いたしまして、まあ、そういうもうちょっと体操部あるあるなんですけども、そういう風なところもさせていただいたりということなんですね。あとね、一つ工夫があったのは、その体育科教員室っていうのがありましてね、
体育科教員室、
体育の先生がいる場所、はい、これがね、体育館とグラウンドを両方見渡せる位置にこう作って、まあ、いわば飛行機の管制塔みたいなものですね、
まあ、
だから子どもたち、生徒たちがどういう運動をしてるかとか何をしてるかっていうのがですね、こう一気にガラス張りで見渡せるような場所に体育の先生の部屋を作ったというのも、
安心安全ですね。
そう、安心安全なんですよね。まあ、いろいろとね、苦労話は尽きないんですけれども、まあ、例えばですね、 あの体育館の中って一番ボールが高く上がる競技って何か分かりますか？
一番高く上がる競技、新体操部のボールとか。
あ、高そうですね、実はねバレーボールなんです。
あ、そうなんですね。で
バレーボールは例えばバスケットボールとかもありますけれども、このサーブとかレシーブとかで約ね10メートルちょっと球が上がるんですね。っていうことは天井がそれだけの高さがいるんですけれども。そうです、ね、この岩倉の地域はね、あの高さ規制がね12メートルございますっていうところで抑えてられたんで、ちょっとそのあたりね天井高とこう高さの、ね、調整をするのが難しかった
そうですね。
いうこともねちょっとあるんですけれども、まあでもおかげさまで今回は、そのバスケットボールコートが2面、ね、バレーボールコートも、まあ、取ろうと思えば4面、ねでバドミントンに至っては8面取れる、そういう、ね、体育館を作ら、ね、完成しましたので、新しい体育館で今頃生徒さんも存分に練習してると思いますしね。
体育館といえば私たちの思い出としては、夏はやっぱり暑い、そうですね、冬は寒いっていう感じなんですか、
そうですね、
この新しいのはどうなんですか。そうです、
今回ね、あのその最先端のあれでまずね窓をなくしたんですね。
体育館から窓をなくす、
はい、であの普通の体育館って風通しとかのために窓ついてるんですけど、これ窓ね競技をするにあたっては例えば光が入ってきたりとか、その何か自然の影響を受けたりということで、実は好ましくなくても完全窓なしの体育館なんですね。
窓っていうのは邪魔なものなんですね。
そうなんですよ。で、それですると暑いですから、まあ、冷暖房を完備させていただいて、
冷暖房完備、
一応ね快適な環境の中で、まあ、これから使っていただけるということでね。
今世の中の体育館ってそうなってるんですか？
あのね、高校であるのは珍しいと思います。
ですよね。
もう僕たち現役の頃も汗だくで練習してましたからね
サウナみたいな感じでしたよね。
そうだからそれはね、あの最先端なんですけど、まあ、この窓なしっていうのがね一つのトレンドであれなんですけれども、まあ、それも いろいろね役所と話がありまして、例えば学校の教室っていうのは窓をつけなきゃダメなんですね。
あ、これ決まりなんです
ね。決まりなんです、法律で。で役所曰くこの体育館も教室だというわけなんですよ。でかい。
あ、そうか。
いや体育館は体育館やし、
でも学ぶところだから、
そう、学ぶところから教室やって言われるんですけど、まあ、そのあたりもちょっとねいろいろと調整を図りながらこう窓をなくしたというところもありましたね。
そういうのは
あ
の調整図るのは間に立つ設計士さんとかされるんですね。
そうですね、あの、はい、私たちの仕事ということになりますよね。まあ、あとはね例えば、照明とかもこだわりましてね、こう均一に広がるように、しかも眩しくないようにとかね、
どんな照明なんでしょうね。
あの、まあ、最近はもう LED ですね。
あ、そうか、
なんですけれども、あのそういう均質化を図って、ね、ルックスにもこだわってと、まあ、いろいろあるんですけれども、ちゃんと体操部のねあのコーナーも充実してますので、
今回そこ推しですよね。
はい、釣り輪とかもありますし、鉄棒も立てられますし、はい、あのインターハイとかね、あのそういう大会にもね全国大会にも使っていただけるだけの、はい、
全国大会の試合でも使えると、
はい、設備を備えるようなスペックになってますんで、ね、はい、ぜひ皆さんまた見てみてください。
はい、はい、ありがとうございます。本日は同志社高校に新メインアリーナが完成しましたでした。さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。はい、設計のお仕事を毎日されるにあたって楽しいところと大変なところを教えてくださいということです。
なるほどね、まあ、楽しいところと大変なところ、まあ、何のお仕事もそうですけどね、いろいろ両面あると思いますけどね、まあ、まず楽しいところというとやっぱり私たち毎日幸せだなと思うのはこう夢を持ってる人とこうお客さんとして付き合うわけですよね。
あ、夢を持って
る、結婚しますとか、店作りますとか、ね、新しくこんなん建てますというのはすごく前向きな人ばかりです
よね。そうですね、新しく始まることですよね。そ
う
なんですよ。
これ僕よく言うんですが、例えばお医者さんとか弁護士さんとかこう大変で毎日ですね、もう死ぬとか生きるとか離婚とか破産とか、
辛い話が、ね、
そういう話を毎日するので、それはねもう全然裏180度違うなと思って、まずもってそこはハッピーだなと思って毎日仕事してますよね。あとはやっぱ出来上がった時にお客さんに大変喜んでもらえるっていうのが ね、
そうですね、
これ醍醐味ですよね。
やっぱり驚く顔とかありますよ ね、 すね、そこがこうなったのとか。
そうなんですよ。で道中ねいろいろ私たちも大変なことありますし、お客さんも大変なことありますし、何よりたくさんのお金がかかりますからね、本当にお客さん大丈夫かなと思って不安いっぱいなんですけど、喜んでいただく時は嬉しいですよね。あとね、案外このお仕事やってて楽しいなと思うのは、何もない敷地のとこにこう自分で鉛筆でどんなん立てようかなと考えてる時です。
そうですよ、壮大ですよね。そうなんですよ。
まあ大抵はね、その敷地が更地でございまして、でそこにお客さんのオーダーを聞いてこう自分なりにこう間取りとかデザインとかを考えていくんですけれども、まあ、そうやって最初とっかかりをやってるところはすごく楽しいですよね。
でもやっぱお好きなことだからいろいろ出てくるんでしょうね、その絵がね。
そうですね、いろんなアイデアとかね、過去のね
私にかけって言われてももうどうしようどこから始めようと思いますもん
まあちょっと練習すれば間取り図ぐらいはっていうところなんですけどね書けるんですね。でね、まあ逆に大変なことまあこれもいろいろありますけれどもね、やはりその現場ですから、はい、その大きなそのね、材料がどんどん動いていきますから日々ね、あの間違いがあってはいけないですし、あと予算とかその構造とかね、そういったところをいろいろ調整図らなきゃいけないですし、まあ、あとは今言いましたように役所が変なことを言うとですね、それを説得に行かなきゃダメですし、
そうですよね、時間かかりますよ ね、 かかりますね。今木材っていうのは不足してるんですか？
あのね、木材はね、逆にあのこれから見直しが図られてどんどん使っていこうという機運になってるんですね、
うん、なんか今回のほら首里城のね、そうですね、ことで木材が足りないっていう話になってますよね。
だから、木はね毎年1億リューベイずつを日本の中で育っていくんですね。針葉樹が、広葉樹が1億1000万リューベイなんですけれども、うん、で戦後日本はですね、その木を使わなくて木を使わないように鉄骨とかコンクリートの建物を進めていったんですけども、はい、どんどんどんどん木が育って余ってるもんですから、それを見直そうという話なんですけど、今お話になった首里城なんかはやっぱり特別な材料になるでしょうからね、そう簡単には
その辺の材木材ではないということですね。
そうですよね、いうようなところで、だからそういった、ね、材料の手配とか段取りとかどうするっていうのも、まあ、面白い部分、楽しい部分もありますし、大変な部分っていうのもねありますんですけれども、うん、だからね、この質問の方、まあ、そういうね楽しい部分を、ね、
目指しておられるのかもしれないですし、
向けていただいて、まあ、仕事にはするにしてはすごくいい仕事、素敵な仕事ですのでね、
はい、夢がありますしね、
いただいてというふうには思いますね、
はい、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート氏建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート氏建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています、
ね、いろいろな、ね、私たちのプロジェクトやスタッフの、ね、ブログとか、ね
ね、
日記的に載せてますので、
現在進行中の、ね、
そうですね、見ていただければ、
ね、ね、は
い、楽しんでいただけると思いますね、はい、はい、
そしてローバート氏建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ぜひね、お問い合わせをお待ちしております。はい、はい、というわけでね、今日はね、私の思い出の同志社高校母校の、ね、体育館のお話をつらつらとさせていただきました。
幸せなことですよ ね、 ね、
やはり新しい体育館というのは気持ちいいですよね。
うん、
でこれから生徒さんたちもね、頑張って練習して、ぜひともね、強いクラブになっていただければというふうに思いますよね。はい、というわけでね、京都スペースファンテ、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバート氏建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファンテ、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート氏建築事務所の協力でお送りしました。